お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は眼科の中峰盛先生をお迎えして、眼科緊急疾患についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、眼科緊急疾患っていうことは緊急ですから、緊急なんですよね。
そうですね。
うん、これは時間外診察、休日診察における眼科の緊急ということでよろしいでしょうか。
まあ、夜間とか、
はい、
そういう時に、
うん、
まあ、琉球大学夜間も、まあ、必要であれば診察を、していますので、
はい、
対応してますので、そういう時、うん、そういう時に多い患者さんっていう意味ですね。
はい、じゃあ実際どう、
朝まで待ったような痛みを抱えた人が、
はい、
まあ、そういう救急とかに受診して、まあ、そうじゃない人は朝来てねとか日中昼間来てねとかっていう説明をさせてもらってるんですけれども、
うん、はい、じゃあ実際にこう違和感だったり痛みだったり我慢できないから来ているというところになりますね、先生。
そうですね、そういう患者さんのことを言ってますね、
うん、はい、で実際どういった方たちがいらっしゃってるんでしょうか。
まあ、目をぶつけたとか、まあ、そういう人がほぼ6割から8割ぐらい占めてて、はい、
うん、
まあ、さらにその半分はですね、まあ、コンタクトレンズを含めた、まあ、異物で、黒目、角膜って言うんですけど、
はい、
角膜ってすごい神経がたくさんあるんですよ、
うん、
でそういうところに傷がつくと、ちょっとの傷だけですごい涙が出ちゃったりとか痛みが出ちゃったりとかっていう症状が強く出ちゃうことがあるんですね、うん、
はい、
でまあ、そういう人たちが、たくさん、そういう人たちがメインですね。
うん、まあ、痛いわけなので、まあ、心配、目に関してはね、やはり心配ですもんね、痛いと。それがずっと涙が出続けてるっていう状態だったら、ついというか、先生、でも緊急な場合もあるわけですよね、そういう人たちの。
そうですね、まあ、うん、そういう強い症状の時は、やっぱり見させて、眼科の診療が必要だと思います。
うん、はい、まあ、大体半分以上がそういった外傷性疾患であるということなんですが、それ以外のにいらっしゃる症状の方たちっていうのはいらっしゃるんでしょうか、先生。どういった方たちがいらっしゃってるんでしょうか。
まあ、充血だったりと結膜炎とかですね、
はい、
あと目が腫れたとかですね、うん、まあ、そういう人が多いですね。
うん、まあ、目が腫れたっていうのはこう打ったとか、まあ、自分でねこの外傷を受けた、
はい、
っていう覚えがないのに腫れたっていう人たちでしょうかね。
そうですね、バイ菌感染とかがそういう人たちですね。
外傷疾患以外の方はそういう人たちが多いということなんですね。まあ、ね、それぞれいろんな、まあ、緊急疾患の方たちいらっしゃると思うんですが、他にもどういった方たちがいますか。
まあ、他にもというと、まあ、大体がそういう方たちなんですけど、
うんうん、
まあ、まあ、なんか目薬なくなっちゃったから来たとかっていう人もたまにいらっしゃいますけど、いや、それはちょっと救急ではないですねとか言って、でもまあ、ちょっとお断りすることもまあまああるんですけど、日中もらってくださいとか、ね、まあ、そういう時もありますね。
確かにそうですね、はい、そういう人たちは、はい、日中行かれてください。今聞かれた方でね、ここにやっぱり当たる、ある方は、緊急は本当に緊急な方が、ね、実際、その緊急の方が見れない状況になると大変ですもんね。緊急じゃない人たちも来たら、ね、はい、困りますのでね、はい。
はい、
で、まあ、特にこうやって、まあ、緊急疾患の中で気をつけておきたいもの、まあ、症状というか病気っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、目なんで、まあ、神経の疾患ですので、やっぱり緊急性が高い疾患も中にはありまして、
はい、
まあ、 例えば急性緑内障発作とか、
はい、
まあ、黒目の先ほど言った角膜の異物とか、
はい、
あの角膜のばい菌感染、角膜潰瘍とか、こうコンタクトレンズ関連に多いんですけど、
うんうん、
あと目の奥の網膜っていう神経のフィルムがあるんですけど、
はい、
そのフィルムにはたくさん血管が走ってて、
うん、
その血管が突然詰まっちゃう病気があって、
うん、
それを網膜中心動脈閉塞症って言ったりとかするんですけど、
はい、
まあ、あと結構多いのが、あのなんか洗剤が目に入ったとか、
あ、
なんか、あの、なんだ、あのハイターが目に入ったとか、
うんうん、
なんか結構多いんですよね。
うん、
あと、あのこう日中、あの、なんかこう溶接とかして、
はい、
夜寝る前になってからだんだん目が痛くなってきちゃったって、これ電気性眼炎とかっていうんですけど、
うん、
まあ、名前ちょっと見てこないと思うんですけど、
はい、
強い光をあの見るだけで目って傷つくんですよ。
うんう
ん、だから、まあ、そういう作業する人は、
はい、
あのやっぱりそういう 特別なゴーグルとかをつけてやった方がいいですよね。
うん、確かにされてますよね、特殊ななんかゴーグルを。
あ、そうそう、
うん、
あとは、まあ、あの目をぶつけたっていうよりかこのおでこの方をぶつけて、
うん、
あのおでこのこの耳側というか目と耳の間をぶつけてしまうとですね、
はい、
あのその視神経って言って神経が走っている管があるんですけど、神経管っていう管があるんですけど、
はい、
それ脳につながってるんですけど、その視神経管が折れちゃうってことがたまにあるんですよ。すごい強くぶつけないとそんなこと起きないんですけど、例えば酔っ払った人が意識失ってドンってこう、倒れちゃった時に、なんかこうつけた人はそう神経管骨折って言って、これあの失明に至っちゃう病気なんですけどね。
あら、怖いですね。
うん、まあ、そういうふうに、まあ、そういうふうな疾患が救急疾患と言われるもの、
うん、
で、まあ、特に知っておいてほしいのは、
はい、
知っておいてほしいとか知っておくといいかなと思うのは、急性閉塞隅角緑内障っていう病気があってですね、うん、まあ、なんでかっていうと、はい、あのいろいろな、まあ、先ほど言ったさまざまな眼科救急疾患のうちで、まあ、唯一目の訴え 目じゃないところに症状が出ることがあって、
うん、
見逃すと失明に至る場合があるんですよ。
うん、
なのであの聞いていただいている皆さんも、
はい、
あのそういう今から言うようなあの症状があったら、うん、目もちょっと気にしてほしいなというふうに思います。
先生、あの今、はい、急性原発閉塞隅角緑内障とおっしゃってましたよね。ね、結構長い、の名前なので分かりづらいんですが、はい、まず緑内障というのはね、よく皆さん耳なじみがあるかと思うんですが、まずこの緑内障というのがどういったものかというのを教えていただけますか。
緑内障っていうのはですね、うん、あ、目の奥って網膜っていう神経のフィルムが貼られてるんですよ。
うん、
でその神経のフィルムがですね、あの眼圧、目の、まあ、硬さですけど、眼圧などによってこうストレスが常にかかってるんですね、
はい、
基本的に、
うん、
でストレスがかかって、そのストレスが強すぎて、
うん、
神経がもうちょっとあの、まあ、死んじゃったりとか、
はい、
ダメージを受けたりするとですね、
うん、
その神経があの見ていた景色がですね、
うん、
こう見えなくなっちゃうんですよね。
はい、
そう、眼圧によって目の奥の神経が障害されて、
うん、
あの視野が欠けてくるっていう病気を緑内障って言います。
うん、先生、あのこれが急性ということなので、急激にこの眼圧が強くなるということになるわけですか。
そうですね、その、まあ、慢性と急性ってあるんですけど、
はい、
急激に、うん、あの眼圧が上がってしまって、
はい、
あので、その急激に上がった状態が、まあ、例えば2、3日続いてしまうとですね、
うん、
あのじわじわと上がってる分には意外に神経って大丈夫なんですけど、
はい、
急激な変化ってのにすごい弱いんですね、神経って。
うんうんうん、
そう、だんだんとあの眼圧が10とか15とか20とか25って、例えば、10年、20年のスパンで上がっていくんだったら、まだ耐えれるんですけど、
はいはい、
1日2日、急に眼圧が50、60になって、それが2日間ぐらい続いちゃうと、一気に細胞って死んじゃうんですよ。
うん、
で、まあ、緑内障っていうのは、まあ、大きく分けて、開放隅角緑内障っていうのと、
はい、
閉塞隅角緑内障っていうのがあるんですよ。
はい、
で、閉塞と開放っていうので、まあ、ちょっと、何かが開いて何かが閉じてるんだろうなってイメージはつくんですけど、
つきますね、はい。
うん、まあ、目って水、平たく言うと水が溜まってるんですね。
はい、
99% 水が溜まってて、うん、まあ、サッカーボールは空気が入ってて、
うん、
目は水が溜まってて、うん、なので球体っていう形がつかさ、作られるんですけど、
はい、
で、この水が溜まってるっていうことは、まあ、蛇口と排水口があるって考えてほしいんです。
うん、入るところと出るところ。
出るところがあると考えてほしくて、はい、蛇口は実は毛様体って言って、茶目のところにあるんです。
茶目。
茶目。虹彩って、虹彩の根っこの方に毛様体っていうのがあって、
うん、
そこから水が出てるんですね。
はいはい。
で、排水口もですね、実は茶目の根っこの、うん、同じようなところに根っこの近くにあって、
うん、
それを繊維柱体って言うんですけど、
はい、
その繊維中、あ、繊維中だ、隅角って言うんですけど、
はい、
その排水口、
うんうん。
で、その排水口が狭いのが閉塞、隅角、緑内障。
はい。
で、まあ、空いてる、隅角、緑内障っていう。
空いてるものが開放。隅角、緑内障。
隅角が、
うん、開いてる。
隅角っていう排水口が開いてるのが開放隅角緑内障で、
うんうん、
閉じちゃってるのが閉塞隅角緑内障っていう分類になります。
先生、
これ開いてる閉じてる、あ、ごめんなさい。
あ、いえ、どうぞ。はい。
開いてる閉じてるっていう分類はどうしてんのっていうのはいろいろあるんですけど、うん、まあ写真を撮ったりとか、うん、あと、目に乗せるコンタクトレンズで直接顕微鏡下で見たりとかして、
うんうん、
そういう判断を僕らはするんですね。
そうなんですね。まあ、だから先生、これ結局開放しすぎても狭すぎても具合は良くないということですよね。
いや、そういう意味じゃなくて、その開放、その隅角の奥に、
うん、
さらにその繊維柱体とかシュレム管っていうこの血管につながる組織があるんですよ。うん、開放隅角っていうのは、
うんうん、
その血管、その隅角の、もっとさらに奥側というか、
うん、
末梢側というか、なんていうか、血管側。
はい、血管側。
水って血管に流れていくんですけど、うんうん、その隅角を通って、
うん、
隅角を通って、シュレム管っていう管を通って、
うん、
で、血管に流れていくんですけど、
うんうん、
その血管までの通り道が狭い、うん、狭い、要は狭い、出づらいのが開放隅角なん
です。
はいはいはい。まあ、ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、閉塞隅角は、その血管までの道のりの、
うん、
一番手前のところでも閉じちゃってる。で、開放はそこは通ってるんだけど、さらにその奥、
うん、が、
実はその奥は、顕微鏡とかでは見れないんですよね。
うんうんうん。なるほど。そうそう。つまり、なるほど。で、じゃあ先生、今日のお話は、この、閉塞隅角緑内障についてでよろしいでしょうか。
あ、そうですね。
はい。
じゃあ、急に、はい、変化す、眼圧が上がっちゃうっていう病が起こる病気なんですけど。
うん、はい、うん。じゃあ先生、これ、まあ、これは、先生、唯一目の症状を訴えないケースという形で考えていいんですか。
あ、そうですね。まあ、例えばなんですけど、
うん、
まあ、どんな症状なの、こう目って見えなくなったりとか、うん、一部欠けて見えたりとかっていう症状が出て眼科に来たりとかするんですけど、
はい、
この急性閉塞性隅角緑内障っていうのは、
うん、
例えば頭痛とか、
はい、あ、
頭痛とか、
うん、
吐いちゃったりとか、
お、吐き気、嘔吐、
そうそうそ
う、
でっていう人がよくよく検査をすると目に異常があってそれが原因だったっていうことがあるんですよね。
じゃあ本当わからないですね先生。
あ、
ダイレクトに 目に行かないので。
そうなんですよ。まあ、もちろんですね、なんとなく痛いとか、
うん、
その強い症状じゃないのであれば、
うん、
そう、その、急性閉塞隅角緑内障ではあんまりないのかなと思うんですけど、
うん、
例えば、もうぐったりしてちょっと自分じゃ動けないとか、
はい、
頭も痛いし、なんか目も痛くなってきたみたいな、
うんうん、
まあ、そういうちょっと、自分、 自分じゃちょっと動けれないなっていうようなそれぐらい強烈な症状だと、
うん、
この疾患をちょっと考えないといけないと思います。
いやでも先生本当はこれを知識がない方は分からないですね。
そうですね、
実際病院にねちょっと具合他のそういった先生がおっしゃったようにちょっと吐き気がずっと続くとかっていうところに行って初めていろいろ検査して、まあ、目の方に原因があったっていうことが分かるっていうことの方が多いんではないんでしょうか。
そうですね、例えば救急車で運ばれてきて、
うん、
頭痛いって言ってるって言って、うん、でおばあちゃんがちょっとぐったりしてるっていう人で、
うん、
頭の CT 撮ったり MRI 撮ってもなんか原因わからんぞってなって、
はい、
で救急の先生が慌てて眼科の先生を呼んでいただいて、うん、診察してようやくわかるみたいなことが、まあ、たまに起きますね。
そうなんですね。じゃあ実際先生じゃあ救急で運ばれてきて、こういった急性原発閉塞隅角緑内障だというふうに判断がついてから、じゃあ治療方針としてはどういった形になっていくんでしょうか。
治療方針はですね、
はい、
まず目薬。
目薬。うん。
目薬と、で、点滴のお薬をします。
点滴。うん。
で、まあ、要は、目的は眼圧を下げることなんですよ。
はい。
で、うん、目薬とか点滴で眼圧を下げて、
うん、
それでも眼圧が下がらないとか、っていう時は手術っていう流れになります。
うん、まずは、目薬点滴、それで良くならなければ手術。手術の方法としてはレーザーであったりとかっていうところでしょうか。
そうですね、
うん、
先ほど言った隅角が狭いのを閉塞隅角って言ったんですけど、
はい、
要はその閉じてる隅角を開けてあげれば、
うん、
この疾患って治るんですよ。
はい、うんうん、
でそう開けるどうしたらいいかということなんですけど、
はい、
水晶体って目のレンズがあって、
はい、
それが白く濁ることを白内障って言うんですけど、その水晶体は白内障ですね、白内障を取ってあげると、
うん、
この隅角が広がるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、なので、
うんうん、
白内障の手術をしてあげると、
うん、
この急性閉塞隅角緑内障っていうのは根本的な治療ができます。
なるほど。先生、白内障の手術最近では本当に何でしょう、そんなに長い期間も使わずに簡単にって言ったら変ですけれども安全にできる手術になってますよね。
そうですね、
うんうんうん、はいはい、わかりました。まあ、手術療法、そしてそれ以外にもありますか。手術以外に、
手術以外にレーザー治療はあるんですけど、
うん、
レーザーでこの隅角のところを広げるっていう、
うんうん、
レーザー治療があるんですけど、
はい、
先ほど言ったように白内障の手術って、
うん、
早い人だと10分ぐらいで終わっちゃうんですよ。
ですよね、最近聞きます。
緑内障発作の白内障の手術の場合はちょっと難しめになっちゃうんですけど、
うん、はい、
で比較的短い時間で、
うん、
で安全にできる、まあ、その安全っていうのは手術の執刀医のあれ、うん、腕にもよるんですけど、
はい、
安全にできるという意味で、うん、レーザー治療ってあんまりされなくなってきてるんですよね。
うん、あ、そうなんですね。
そうそう、だからやっぱりもう目薬と、
うん、
点滴やって、
うん、
なかなかこの閉じてるところが広がってこないなってなったら、うん、もうこれは手術をしましょうっていう流れが今のトレンドといいますか、うん、治療の大まかな説明になりますね。
はい、わかりました。先生、急性なので予防とかっていうのはなんかできるですか。普段から気をつけておくことっていうのは、
これがなかなか難しくて、うん、まあ、何かあったら早めに眼科に来てくださいしか言いようがないんですけど。
そうですよね。うん、
実は緑内障の疫学調査っていうのをされてて、
はい、
昔ですね、
うん、
40歳以上の、買った40歳以上の、日本人の中で、
はい、
大体 5% ぐらいは緑内障なんじゃないかって言われてるんです。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
で、まあ、その中で先ほど言った開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障というのは大体 4% が開放で 1% が閉塞隅角緑内障と疑われるんですね、うんうん、だから40歳以上の人は100人に1人が閉塞隅角緑内障なんじゃないかっては一応言われてるんですね。
うん、これ先生、うん、なんていうのかな、普通の例えば検診だったりとか、まあ、眼科で眼圧が高いよとかって言われてる人たちも気をつけておかないといけないってことですよね。
そうですね。
わかりました。先生、じゃあ最後にまとめてお願いします。
あ、はい。まあ、というわけなので、まあ、目の症状じゃないにもかかわらず、失明に至る病気があるっていうことを知ってほしいっていうのと、まあ、先ほど言った予防するためにあって話のつながりでちょっと恐縮なんですけど、女性に結構多かったりします、この疾患。
そうなんですね。
女性に多かったりするので、うん、まあ、女性で高齢、しかも高齢ですね、
うんうんうん、
80歳以上とか、
はい、
そういう方で、突然頭が痛くなってるとかってなったら、うん、この病気を疑った方がいいので早めに眼科に来られてください。
はい、わかりました。本日は琉球大学病院の眼科の先生で、先生中峰盛先生をお迎えして眼科緊急疾患について、そしてその中でも急性閉塞隅角緑内障についてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。